もしもし。
あ、もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いいたします。はい、
最初に年齢を教えてください。
はい、私64歳。
結婚してます、は
い、してます。
奥さん何歳ですか
?58 歳です。
58歳。お子さんは
?3 人おりまして、
はい。
32、
はい。
28、
はい。
27。
はい。で、今一緒に暮らしてるのは
長男です。
長男、32歳、
はい、はい、そうです。
と3人で暮らしてるんですか。
あと、お袋もおりまして、85歳です。
あ、はい、わかりました。それで、どんな相談ですか、
はい、?3 番目の子が女の子なんですが。
27歳の子ね、
はい。はい。はい。その子についてちょっと相談させていただきたいんですが。
はい。
つい1ヶ月ほど前まで、まあ、ワーキングホリデー行ってまして、帰ってきたんですが。
はい。
また今日、違うところへまた出てって行ってしまったんですが。
はい。
今回分かったことなんですが、
ええ、
小学生の高学年の頃にいじめを受けていたということが分かりまして、
はい、
でそれが多分原因だと思うんですが、中学の頃から親に対してちょっとよそよそしくなってしまってですね、笑わんくなってしまったり、
はい、
甘えてくるってことがなくなってしまったんですね、
はい、
でその時にあの娘は、5、6年だったと思うんですが、ちょうど長男がですね、
はい、
高校へ入った途端に登校拒否がありまして、
はい、
両親はちょっとそっちの方へもうずっと意識がいってたもんですから、
はい、
一番下の娘がそういうことになってるってことは知らなんだんですね。
はいはいはいはい。
で、娘がそして今回言ってくれたことは、その時にもう死ぬ、まあ、いろんないじめを受けたらしいんですが、
はい、
これは親に相談してもダメだし、親はもう全然私の方に向いてくれないということで、
はい、
もう小学生の時から独り立ちしようということで、どうも、
はい、
意識持ったらしいんです。
はい。
で、親としてはそこら辺分からなかったんですが、まあ、中学、高校も部活活動を一生懸命してましたし、
はい。
仕事の方でも一生懸命やってたもんで、まあ、しっかりした子だなと、まあ、思っとったんですが、
はい。
で、今回、ワーキングホリデーに行ってきて、2年間行ってたもんですから、ちょっと変わるかなと思って、夫婦で話しとって、ちょっと変わらんかったなっていうような話がちょっと漏れたんですね。
はい。
そしたら、その理由をいろいろ説明してくれまして、
その話が漏れたっていうのはどういうことですか。
あ、ごめんなさい、夫婦で2年間行っとればもうちょっと明るくなって帰ってきてくれるかなと思ったら、そうにもならんかったねって話しとったのが、
はい、
隣の部屋におった娘に聞こえたんですね。
ああ、なるほどね、これ2年間行ってたの。
ワーキングホリデーで2年間行ってました。で、今回そういうわけで帰ってきて、またゆっくりしてってもいいんだよっていうことを言うんですが、
はい、
なんとなくもう帰ってこんような雰囲気でおるんですが、ただ私どもとしてはちょっとそういう娘に対して何とかうまくこれからどういうふうに接していっていたらいいのか、教えをいただきたいと思います。
まあ、小学校の時に高学年でいじめを受けたって言いましたよね。
はい、はい。
これは深刻ないじめですか、それとも、まあ、よくある。
本人がそこで言ったのは、
はい、
閉じ込められたり殴られたり、まだ他にもいっぱい入れんこともされたと。でもその時に死のうと思ったことも何回もあったって言うんですね、小学校の5、6年の時に、
はい、
その時に親が親身になって対応してやればよかったんですが、
はい、
今言ったような理由でわからんかったもんですから、
はいはい、そうするとただこのお嬢さんだけの問題というよりも、
はい、
32歳、28歳、27歳、まあ、10年前、15年前の家族関係っていうのかね。
あんまり家庭環境が親が言うのもなんですが、いいとは言えなかったような気がするんです。私は私でちょっと仕事の方が目いっぱい忙しい仕事をやったもんですから、
はい、
まあ、女房は女房で子供3人おったもんですから、
はい、
何かにつけてちょっとイライラしたようなとこもあったような気がしたんですね。ヒステリックみたいなとこが、長男に言わせると常にヒステリックだったって言われるんですね。
ああ、お母さんがね。
はい。
うん。そうですね。そうですよね。それで一緒に住んでたわけでしょう、お母さんと。
一緒に住んでました。
一緒に友さんとね。
はい。
はい、わかりました。今日は、スタジオに幼児教育研究の小原恵子先生がいらっしゃってるので、伺ってみたいと思います。
こんにちは。
あ、すいません、よろしくお願いいたします、
は
い、
まずこういう環境じゃないかなと思うんですね。あなたは、
はい、
自分の親を見てもらっているとお嫁と、それに対する妻に対する気兼ねがあなたにはあるんですね。 で、妻は、夫と姑に対する不満をですね、すべてその感情を子供に向けて吐き出したんですね。そしてその夫婦関係どこに絆を守っているかというと、すごくサディスティックなんですけどもね、不満のお互いのそれぞれの核の不満です。不満をそれぞれ程よい関係の娘さんに対して、怒りの矛先をですね、娘さんを評価する形で夫婦の絆を培ってきたんですね。そしてもっと始末悪いのは、娘は悪い形にしてるんですね。こんな娘になってしまったのは、もともとは長男の不登校で、私ども夫婦は長男に必死だった。後で聞いたら、娘はこんな辛いことがあったと言った。娘の辛さもわかるけれども、私たちはこれは致し方なかったんですっていうふうに、誰か誰に向けて言ってるのか、天に向けて言ってるのか、それわかりませんけども、何の弁明をしてるんだろうと私は思ったんです。今全部その表面的なんです。ちょっと怒ってしまうけども。いいですか？娘さんが笑顔で亡くなったのは、長男の不登校で、私たちが娘を構ってあげないために笑顔はなかったとあなたおっしゃってますよね。普通だったらよ。2年間ね、よく無事で帰ってきたって、怪我もしないで、事件にも巻き込まれないで、あの子って自立して、このお嬢さん一つも承認欲求がない。あなたたち認めてない。なんと冷たいんだろう。
なるほど。
評価だけじゃない。じゃああなたたち何したの？全部人のせい。違います、それ。
言われてみれば、そうです。本当にそうです。
あなたも妻も、
はい。
絶対仲がいい夫婦じゃない。
ああ。
我が子を、敵に回して、二人が仲良くしようっていう、なんとおぞましいこと。もっと言うとね、いいですか、あなたが今日こんなに動揺してくるのは、もっとひどいこと言ったんですよ、陰で。それをもうお嬢さん聞いたんです。じゃないですか、全部悪口。じゃないの、
いや、自分にはそんなこと言ったような覚えがない
んです。じゃあなぜこんなに慌てるんだろう。変よね。
先生に言われたことを本当今まで言われたことは本当言われた通りです。
今回何を言ったの、
ただ言葉には言わんけれども、今先生に言われた上位夫婦の態度にそういうのが出たかもしれません。
どういう態度したんですか。
あのね、ちょっとやっぱり帰ってきてから、前に自分の部屋に置いていったいろんなものを女房が片付けたんですね。そういったら帰ってきた時にそれを見て、消えたみたいになっちゃって、
奥さんが、あなたの妻が、あなたにものすごい不満があるんですよ。それをお嬢さんに向けたんです。それをお嬢さんね、私が帰ってきて歓待したと思ったら、私の部屋のものはなかったという、そのお母さん、母、実の母が、なんと残酷なことをするだろうかとですよね。残酷を気づかない、もし、妻であるならば、あなたと夫婦関係はもっと残酷ですよ。残酷です、これは。それはあなたは何も言えなかったの？まあ、あなたがね、相談してね、まあ、あなたも奥さんに頭上がらないんでしょう。怖いの、奥さんが。
いや、そんなことないです。ちょっと、時間的にまだいいんですかね。女房もちょっと変わってほしいんですけど、いいです？
あ、どうぞ。
あ、じゃあちょっと。
もしもし。
今聞いてました？私の声。
ちょっと聞こえなかったんですけど、
ズバズバ奥さんは、あなたは残酷なことをしましたねって私は言ったんです。
多分そうだと思っております。
でもやらざるを得なかったんでしょ。
気がつかなかった。
いや、それはありえない。今ご審査もおっしゃったのは、お嬢さんが帰ってきた時に、お嬢さんの部屋のものが全部片付いていたってことです。それを奥様がなさったんでしょ。
そうです。
なぜしたの。そこには、お嬢さんだったらたくましいし、私の感情を全部受け止めると思って、あなたはお嬢さんを親子逆転で、お嬢さんは自分の母親と思って攻撃向けたんでしょ。
そうですね。
ね。
あの、どっちかっていうと、
ですね、う
ん、ずっと、助けてもらっとったっていう感じですね。
そうでしょ？それは、おばあちゃんに対しての怒り、夫に対する怒りなの？子供ではないはずなんです。
うん。
どっち？
どっちもありました。どっちかっていうと、夫かもしれません。
お嬢さん、お母さんだと思って、やってしまったんですけども、お嬢さんにとっては、あくまでも母親と父親なんですよ。2年間帰ってきて、どうに迎えてくれるだろうかと思った時に、まず自分の部屋がない。で、夫婦二人で成長してない運を言ってしまった時に、お嬢さんは今回は二度と帰ってこないということは確かだと思います。わかります、
うん、そういう感じです。もう、
それでね、
取り返しがつかないっていう。
そうです。
気持ちはあります、うん、
明日の方ですね。そしたらどうするかってことですね、
ええ、
これ今回こうなるべき人起きることなんです、
うん、
そしたら今日やることはね、
ええ、
今あなたたちが謝っても、ええ、お嬢さんは感情がもっと怒りに変わります、
ええ、そうですね、
ね、そしたらしばらく、大丈夫
すいません、なんつっていいんだか、
うん、
本当にうまく接しれなくって、うまくコミュニケーション取りたいと思って、思ってたんですけど。
これは時期です。まずお母さんの心がですね、うん、夫に対する怒りを、夫婦で喧嘩しないで、
はい、
この夫婦の話し合いがきちっと向き合って話し合えたときに、はい、あなたの心が変わるんですよ。軽くなるんです。いっぱい溜めた苦しさがあるからね。そして、あなたの心が落ち着けば、お嬢さんからの連絡が来た時にですね、
はい、
あなたの会話が変わるんですよ。
それで、行っちゃったんですけど、うん、声もかけられずに、
そうですよね。
行っちゃったんですけど、うん、今度、その、住所とか言ってきた時には、
連絡してくれてありがとうです。
連絡してくれてありがとうね。
それだけでお母さんは嬉しい。
それまで連絡しない方がいいですか？
絶対しない方がいい。だってそれは自分は勝手に部屋を片付けて、自分ですごく仲直りしようってことでしょ、相手を見てないじゃない。で、お母さんはあなたからの連絡をいつまでも待ってる。
待ちます。
今日、まずご主人様と、本当にもう、隅から自分溜まった不満ですね。ご主人様はこんな状況で、お嬢さんがあなた自負を取り持ったんですね、今回。そのぐらいにお嬢さんはあなたたちに迷惑をかけなかったんですよ。で、初めて今日ですね、私たちはお嬢さんに依存して生きてきたんです。
ね、そうですね。
娘がいない、そうでしょ？それを初めて気づかせてくれたわけじゃない。すべてが時なんですよ。今日から一歩前に出れる時なんです。
あ、はい。
ね、はい、ちょっと加藤先生帰りますね。
はい、すいません。あ、主人帰ります。
もしもし？
あ、すいません。ありがとうございました。
よかったですねっていうよりも、その2人とも本当に素直でね、最後のところがもう驚くほど素直です。これ素直に認めれば解決できるんです。
ありがとうございます。
ええ、
本当にありがとうございました。
こういうようなことで連絡来たらありがとうってね、こっちからはしないというようなことで、はい、うまくいくと思います。
ありがとうございました。
はい、どうも失礼します。
はい、どうも本当にありがとうございました。
仕事と夫への憎しみを子供に向ける攻撃性の置き換えと言います。よくあることです。でも解決できません。